島田秀平とオカルトさん
第7回の配信となります。まあ、これね収録でお送りしてるんですけども、実はね今ちょっとあの前の現場までもギリギリでこう仕事して、今入ってすぐ収録って感じなんですけども、前の現場ねやってた仕事がある高校に行って2時間ね授業をするっていう、授業の内容が高校生たちに夢を語る、努力は大事なんだとかね、夢を追ったら叶うんだみたいなすごい熱いことをやってくるっていう授業の後にこれなんですよ。さっきまで夢語ってたのに今度オカルトさんになってるっていうね。で僕はあの YouTube やってますけども、それも島田秀平のお階段巡り、あの階段チャンネルと島田秀平のお開運巡り、階段と開運っていうね、だからもう本当なんか真逆のやつをね日々こう仕事をしてて、なんですけども、ここではオカルトを熱く語りましょうっていうね、語れっていう今カンペがこう飛び込んできたんですけども、やりますよ、ちゃんとやってます。この番組はね島田秀平とオカルトさんということで、もうねあの本当に頑張らせていただいて、今回第7回、まだ始まったばかりなんですけども、言っていいですか、もうこれ誰も言ってくれないんで自分で言いますけど、絶好調です絶好調なんですよ。いやひっそりとね、こういう番組だから始まってんのかなと思ったら、ポッドキャストなんと総合ランキングトップ10に入っておりまして、もう最高なんか5、5位ぐらいまで上がってったっていうねとこもあったんですよ。ね、もうかなりいい位置を常にこうキープして皆さんに聞いていただいてる、絶好調なんですよねこれね本当に。で、ある部門ではなんと1位になっておりまして、それが嬉しいじゃないですか。なんとね、コメディ部門第1位を、この番組やってるという、コメディ部門なのっていう島田秀平とオカルトさんってことで、もうなんならね照明もこうギリッギリまで薄暗くして、もうとにかく地上波じゃできないオカルト情報、もううわーそんな怖い話っていうねところを攻めてるのに、まさかの私たちの番組コメディ部門に、まあ、そこにジャンル分けされておりまして、まあ、怖いな怖いなってこうスタッフさんたち話してるんですけども、まあただ1位はいいですよね。だって他コメディ部門見たら、なんと霜降り明星マジカルラブリーを抑えての1位ですよ。M1 チャンピオンたちを抑えての1位ですよ。私号泣というね漫才コンビでずーっと M1 チャレンジしてね、決勝行けずに解散したコンビですけども、まさかここで M1 チャンピオンに勝てるとはっていう、もうある意味 M1 グランプリ取ったでいいよね、これもコメディ部門1位だったら。もう何でしょうね、仲間と思ってるスタッフさんたちが全員首ひねるっていうね、全然仲間いなかったなっていう、これも M1 チャンピオンでいいでしょって言った瞬間にものすごい渋い顔するっていうね。ちょっと訂正があります。何でしょうか。はい、総合部門、あ、総合うわーこの訂正すんのすげーやだな。でもちゃんとね情報は情報で言わないとね、今ねあのインカム越しにねあのディレクターから訂正があるんで、ちゃんと訂正してくださいって言われました。私先ほど総合部門テンション上がって、5位までなったと言いましたが、正しくは9位でしたで正式な謝罪しろって言われてますけど、本当に不適切な発言がありましたことを、正式に、心からお詫びさせていただきます。こういうのアナウンサーさんにやらせない、あともしくはこれ収録なんだからそこもう一回取り直せよっていう、なんでそこ使っちゃおうっていうね。あ、ダメです、ダメです、ちゃんと僕らは今コメディ部門のチャンピオンですから、やっぱりねチャンピオンらしく風格を持ってね、ちゃんとこうみんなから慕われるチャンピオンでいないと、もうずーっと今僕文句ばっか言ってますから、これダメですよね。もう本当はピシッと抑えてやっていきたいと思うんですけども、なんかね今日調子がおかしいなと思ったらスタジオ明るいんですよ。この番組ね、あの本当ごめんなさい、こちら側の話なんですけど、やっぱりねこの雰囲気を保ちたいからってことで、ずーっとね台本見えるか見えないかギリギリぐらいの薄暗い中で収録していく。ただゲストの方が毎回、なんすかここみたいな、本番っすよねみたいな、そんな日本放送今電気代ケチってんすかみたいなぐらいだったのに、今こうこうと真っ昼間みたいな感じでね電気がこうついてるんですよ。でさっき聞きましたら、前回のシークエンス早友さん、その回がですね、若干お笑い要素が強くなってしまったため、それを反省し、今回からは序盤はスタジオ照明明るくしておきます。はい。で、中盤、はい。もうこっから階段頼むぞと。もうディレクターの方から、もういい加減にしろっていうタイミングで暗くしますんで、そしたら本当にちゃんとやってください。メリハリつけてくださいっていう。 僕芸歴24年目でまあまあのね説教されましたけども、だからある意味今明るいっていうのはガス抜きなんでしょうね。明るい時はまあいいよ、楽しく話しても、ただお前分かってんだ、暗くなったらお前ちゃんとやるんだぞっていう、そういうプレッシャーを今受けてやっております。まあ皆さんは分からないかもしれませんが、あの途中スタジオ的にはね照明がスーッと降りてきますんで、そしたらお待ちかねの、はい、もうオカルトさん、もうね骨の髄まで味わっていただきたいと思いますのでお願いいたします。で今回はね、あの皆さん期待していただけていいと思いますよ。あの番組ね、怪談、都市伝説、占い、様々なオカルトジャンルから専門家をゲストにお迎えして、まあ私島田秀平がねディープな話を伺っていくってことなんですけども、今回はね地上波のコンプライアンスなんかもうクソくらえっていうギリギリ攻めたトークいけるんではないかという、皆さん今回は言っておきますね、怪談祭りでございます。今回のゲスト、なんとオカルト探偵、そしてオカルトサークルトウモロコシの会会長の吉田裕樹さんっていうね、バリッバリの本格派来ちゃったっていう、草野球になんかメジャーリーガー来ちゃったみたいな感覚なんですよ。もうこの人はオカルト、特に怪談に対する造形、知識半端ないですから、もう今回はもうバラエティ要素なくなって、ああもうジャンルも今回コメディからやっぱ変わってくるんじゃないかなってぐらい期待していただいていいですね。もう何がすごいってね、この方ですね、オカルトサークルトウモロコシの会会長なんですけど、このねトウモロコシの会会長って言ってる割に一人でやってるんですよ。一人でやってて会長、やばい、これコメディ言っちゃう、またコメディの方に行っちゃう、こういうこと言ってるとダメです。ここからはですね、しっかりともう気を引き締めて、もうねオカルト、はい、極めていきたいと思いますので、島田秀平とオカルトさん、最後までよろしくお願いいたします。島田秀平とオカルトさん、さあ島田秀平とオカルトさん、もうこのね最強ゲストを迎えして、もう総合8位狙っていきましょう。はい、ね、1位なんかいけるわけないだろう本当に。で1個ずつですよ、1個ずつね、はい、総合8位を目指してこの番組やってますんで、はい、お迎えしたいと思います。オカルト探偵、そしてオカルトサークルトウモロコシの会会長吉田裕樹さんです。お願いいたします。
どうも吉田裕樹です、よろしくお願いします。
ありがとうございます、はい、
サークル会員数一人の会長の吉田裕樹なんですけれども、
根に持ってるよね。
いやいや、数え方にもよるんですよ。
数え方、
皆さん、あの正式な会員は、まあ、私一人しかいませんけれども、
はい、
私はもう自分の中でトウモロコシの会の会員だと思っているファンの人たちは全員会員だと公言しているので、
あ、
もしかしたら1万人ぐらいいるかもしれない、10万人いるかもしれない。
ちょっとごめんなさい、もう怖いんですけど、なんかちょっとそのずっとなんかもう目瞳孔がずっと開きながら、もうちょっと、え、でも一人なんですよね、
正式には一人です。
で会長って言ってらっしゃいますけど、
いや、まあそうなんですけれども、はい、まあそのトウモロコシの会って秘密結社ですから、
めちゃくちゃ表に出して、
まあまあ誰が会員だかどうかっていうのは伏せて、もしかしたらあなたの隣にいる人もトウモロコシの会会員かもしれませんよと。
フリーメイソン的な、
あ、もっとそんな表だったものじゃないですよ、
イルミナティ的な、
もっと地下に潜った恐ろしい怪談サークルですから。
ちょっともういきなりもうギア5ぐらいで入られてきてますけども、
はい、
それぐらいすごいトウモロコシの会じゃないですか。これ以前お聞きして僕びっくりしたんですが、うん、怪談サークルですよね、
はい、
オカルトサークルですよね、なんでトウモロコシっていう可愛い名前なのっていうふうに質問をしたじゃないですか、
はい、
びっくりの答えだったんですけど、
あ、それはですね、あの公民館とかの会議室を借りたりして会合を開きたかったんですけども、
はい、
そうなるとあんまりほらダークな名前、こう
地獄の黙示録サークルとかね、
悪魔への生贄会とかだと、多分その中野区が貸してくれないなと思って、なのでトウモロコシの会っていうボランティアサークルっぽい名前にして、
やっとけば貸してもらえるんじゃないかっていう、
うん、あの
区や、ね、そういった施設に、通りやすくするためにした名前って
、あ、そういうことです
ね。コメディだよねこの番組やっぱり。
いやいやいや、
で今回オカルトで行きたいんですよ。
照明暗くしてくださいよ。
無理無理無理無理、ここで照明は無理だよね。今まだ、ね、吉田さんね出てきてね面白いことしか言ってないの、
うん、あ、そうですか。
付き合いなんかね、はい、昔からあって、なんかもう本当に、吉田さんっていうと、 もう雰囲気もちょっと怪しいし、うん、話をさせたら怪談師として一級品だし、うん、なのになんで今日初めてのその面白い吉田由紀で来ちゃったんですか。
やっぱり照明のせいですかね。
今高校としてますもんね、うん、まあね、この吉田由紀さんどれだけすごい方かね、ちょっとね紹介させていただきますけども、怪談の収集怪奇スポット、まあ、奇祭への探訪をライフワークとされてるんですよね、
はい、
そしてオカルトスポット探訪マガジン、これ怪書、
はい、
怪しいに処置の書ですよね、の編集発行人を務めております。人気番組クレイジージャーニーでは世界の奇祭、うん、金足地を紹介、そして今年3月には発売になったばかりですよね、おめでとうございます。
ありがとうございます。
著書一生忘れない怖い話の語り方、すぐ話せる実話怪談入門が、こちら小田角川から発売になっております。
ありがとうございます。早速いろいろと、まあ角川はちょっと噛んじゃいましたけど。
ちょっとごめんなさい、吉田さん今日なんか変なエンジンかかってない？
ええ、そんなことないですよ。
本当もうなんかすごい今までで一番面白いですけど、吉田さん今日。
あ、でもそうですか、
はい、
一番怖いギアでいこうと思ってるんですけども、
この番組やっぱ人気番組ですから、
はい、
絶好調ですから、ここに照準を絞っていただいたってことでいいですか？
いや、もうこっちが緊張しますよ。だってお笑いジャンル1位。これなかなかですよ。
いじってるよねもうね。
ちょ本当に、いや、私もネットラジオやってるんですけども、
はいはい、
1位取ったことありますよ。
お、すごい。
ただそれジャンル的に言うと宗教スピリチュアル部門って言って、まあ正直やっぱりお笑い部門と違って芸人さんとかやってない、
そうですよね、
タレントさんとかやってないジャンルなので、ええ、まあ正直それほど難しくはないんですよ。
あ、1位になることが、
うん、はいはい、なので、私としてはやっぱりお笑い部門で1位を取ってるっていうのは、それこそさっきの島田さんの例えじゃないですけど、草野球やってる人間からしたらメジャーリーガーっていう感じなんですよ。
嬉しいこと言ってくれましたけどもね。ただ私たちの番組というと島田秀平とオカルトさんですから、うん、で僕らとするとそのスピリチュアル宗教部門に入りたかったんですよ。
いや、来ないでください。それでも絶対1位取れなくなりますから。こっちが来ちゃったらね。
あ、なるほど、そっちの方に入れさせないためにはギアかけて、
そ
んな話をしてるってことなんですか。
絶対こっち来んなよって。
今日縄張り争いが勃発してたんですね。
ねえ、ポッドキャストのジャンルでね、縄張り争いするっていう。
皆さん本当にごめんなさい、ここまでちょっと悪ふざけの時間過ぎちゃいましたけども、はい、本当に今日期待していただきたいと思います。
お願いします。
できっとですね、次回次次回もう3回くらい出ていただけるんであろうなと僕は期待してますんで、うん、
はい、
これから皆さん3週間はとくともう怪談スペシャルね、味わっていただきたいと思います。でちょっとお聞きしたいんですけど、オカルトスポットとかね、金足地への探訪、ライフワークって言ってますけど、最近とかも行ってるんですか？
いや、さすがにこのね、コロナの世の中ですので、海外は全く行けないですよね。
前は海外も行ってたんですね。
まあそうですね。それこそ、ちょっとお名前が上がったね、クレイジージャーニー。
うんうんうん、
またちょっと復活しますけどね、単発で。
はいはい。
まあちょっと訳あって、いろいろまあね、そういうことになってますけども。
そこはいいんです、そこは。はい。ね、その怖い話いらないんです。
はい、ね、はい、リアル怖い話ですけどね。まあそこら辺の時はやっぱりね、行ってましたね、ガンガン。ただやっぱり、ちょうど、ね、コロナのタイミングになりましたよね、まあ、ちょうど番組が終わったところで。だいずれにせよ海外行けなくなっちゃって、最近はやっぱり国内もやっぱり怪しいんですけれども、うん、とはいえ歩いていけるところとかね、
はいはいはい、
東京の近郊であるいはレンタカー借りて行けるところなんかはさすがにぼちぼち取材してますね。
もう心霊スポットなんてところはじゃあほとんど足運んでるってことですか？
いや、まあそこまでではないですよ。私は心霊スポットっていうのは私よりもたくさん行っている人はいますので、
はいはい、
どちらかというと心霊スポットとされないような、だけど怪談の現場になる場所、まあいろんな人に怖い体験ないですか、不思議な体験ないですかって取材をして、まあ多分2000人ぐらいはもう取材してるんですけども、
はい、
その度に一応住所聞くんですよ、
うん、
その体験された場所どこですかって言って私そこに行くんです。
へー、
なるべく行くようにしてます。なので、行ってみるとその怪談ここの場所で起こったんだっていうのとともに、あ、なんかやっぱりこの話にはこういうわけがあるんだな、
やっぱ足を運んでからこそ分かる場所、うん、ことがあるわけですよね。
ありますね、まあ、私怪談現場と呼んでるんですが、
うんうん、
なのでそういう場所にはちょこちょこ、まあ、このコロナの世の中でも迷惑かからない範囲で足を運ぶようにはしてますね。
吉田さんってそもそも霊感とかある方？
全くないです。
そんな吉田さんでも足運んでなんか変なこと起こったなっていうことありました？
いや、なので最近ここ 2,3 年ですかね、はい、非常に気になっているのが、 第六天の森。
第六天の森、
はい、っていうところが特に東京近郊では多いんですよ。
は
あ、それで第六天っていうのはほら織田信長とかね、歴史好きな人だったらご存知かもしれませんけど、第六天魔王という
言われてましたよね。
はい、まあ、自称してましたよね信長が、うん、あれはなんか仏敵、仏教にとっての結構最大の敵、魔王みたいなね、うん、もので、あらゆる快楽を司る存在とされているんですよ。なので、まあ、仏教的には悪いものとされてはいるんですが、とはいえすごいエネルギーパワーの強い神様というか、まあ、本当高次元の存在なので、江戸時代なんかには東京江戸を中心として関東一帯ではすごく信仰されてたんですね。ところが、まあ、やっぱりそういうものですから、明治になって、明治新政府からはもうこんなの潰せってなって、うんうんうん、結構あちこちの第六天神社が潰されていったんですね。
あ、そうなんですね。
はい、で元々はそういうやっぱり怖い神様で、第六天社、第六天神社の鎮守の森っていうのはそれこそ禁足地、あんまり立ち入っちゃいけない場所だよっていうふうにされていたところも、どんどん開発されたりしてなくなっていったんですよ。
はいはいはい、
でそこにやっぱり今ではマンションが建っていたりとか、 そこが追いやられて、道路が開通したりとかするんですけど、全然関係ない人たちから聞いた東京の階段で住所聞いて、まずね Google マップとかで調べて、その後現地に足を運んだりすると、うん、これが結構第六天の森の跡地だったっていうパターンが多いんですよ。
禁足地だったってことですよね。
そうですね、そこを開発しちゃったからっていうところがねあるんですよ。
その第六天魔王っていうキーワード出た瞬間に、はい、なんか横の方のディレクターがそそそって立ち上がって、はい、電気を暗くしたんですけど、
そうですね、後追いで電気暗くしてきましたけどねあ、今だみたいな感じで、
今だって思ったんでしょうね、はい、あと手動なんだってね、そのなんかちょっとスイッチ遠くの方にあるんだとか、
それでちょっとアレクサとかでねやってもらうもんじゃないんですね
とか、いや暗くするシステムどうなんだろう、あれ笑っちゃうんだよね、ちょっとここなんだあの人が思う暗くするタイミングとか思うと。
そうですね、
まあまあごめんなさい、ちょっと話ね、はい、戻しますけども、だからね、あの今でも例えば有名な神社の近くに禁足地とか、
はい、
あと沖縄の方とかって、
はいはい、
で入ってはいけない場所とかあるじゃないですか、
はい、結構多いですね。
でも昔ってそれこそいっぱいあったわけですよね。
だから鎮守の森、神社の敷地の森っていうのは基本的に禁足地みたいなものだったと考えていいと思います。
でそれって例えば歴史的な背景見た時になぜ入ってはいけないとされてることが多いんですか。
やっぱり神様の場所だから、神域なので、一般人は怪我してはいけない、
うんうんうん、
入ってはいけないっていうふうにしておいて、で、まあ、もし入っていい人がいるとしたらその神主さん、
うんうんうん、
だから祭祀者っていうようなものが、祭りの時、お祭りする時の例えば1年に1回だけとかに入っていいっていうふうにしておくパターンは結構あります
ですよね、
はい、
あともしかすると本当に良くないものを沈めている場所だから禁足地にしてるってパターンもあるかもしれないですよね、うん、
それもたまにありますね。
ですよね、
はい、
でそういうのが昔はたくさんあってみんなそれを守ってたのに、
はい、
最近開発されてそこが道路、もっと言うとそこに家が建ってる、
うん、
そこに自分が住んじゃってたってなったらやっぱりなんか良くないですよね。
まあそうですね、だから、私が調べた第六天の森の人とか、まあそこら辺のあたりに住む地元の住民とかはやっぱりあそこは開発しちゃダメでしょっていうふうに言ってるんですよ、うんうんうん、あるいはそこの近くに住んでる人も、ほとんどその森伐採されていて、そして、道路がこうクイッとカーブしてるんですね、その森を避けるかのように、うん、でそこにわずかに一本だけ木が残されてるんですが、
はいはい、
だけど、そこの隣に住む家の人もその行政の人もやっぱりあれはね切っちゃダメだって言ってそのままにしてあるんですよね。
全国的にありますよね、うん、この木を切るとたたりが起こるんだって言って、実際になんかその伐採しようと思った時にちょっと怪我で亡くなったとか、うん、なんかブルドーザーがとかっていう話って結構全国にあって、うん、
はい、
で未だに大きな通りでこの木なんでここ立ってんの、めちゃくちゃ邪魔でこれ迂回するために渋滞起きちゃってんじゃん、うん、でも切らないってとこ結構残ってますよね。
だそれ一本だけあると異様な感じしますけど、多分もともとは鎮守の森で、逆にもう開発して他の木切っちゃったからそこだけポツンと残ってるような異様な感じに 見えるんでしょうけど、森からしてみたら、いやお前らはここに道路通したんだろう、うんうんうん、っていう風になってると思うんですよね。大阪の方にもありますよね、あの梅田駅の近くとかにもありますし、
だから、まあ、こう禁足地ってね、なんかこうたくさん実はあったんだよっていう、だからその歴史なんかも知って住む場所を探さないと、うん、なんかほら最近階段でもね、霊道っていうキーワードが、まあ、ある意味トレンドで、はい、そこのね霊道上にあるから変な現象が起きてたとか幽霊見ちゃったとかってよく言うけど、うんうん、もしかしたらそのいくつかっていうのは禁足地、もともとそういう場所だったって可能性もあるかもしれないですよね。
まあそうなんですよね。だからやっぱり古い地図を見たりとかして確認していくといいかもしれないですね。
で今いろんな場所を回られてますけど、あの吉田さんからして、ここシャレになんなかったな、ここ怖いよねっていう場所とか思い出に残った場所あります？
いや、それ言っていいんですか？だって住んでる人もいるじゃないですか。
吉田さん、
はい、
私たちは今総合8位を狙ってるんです。
いやいや、そんな炎上商法みたいなのはやめましょう。
それはやめましょう。それはね、はい、あの人を不幸にするとか、はい、そういうね言葉はよくないですけど、
でもそっか、じゃあまあでもじゃあ国に対してだったらいいですよね。
国に対してってより
いやいや、日本全体というか政府というか、
まあ、ふわっと
ふわっとね、はいはい、だからそれこそ今言った第六天の森があった場所、高速道路を通したんですよ。ああ、でそのために、前まであった第六天の祠というのをすごいもう崖下の方に追いやっちゃったんですね。
へ
ー。でかつそこは古墳を掘ってしまったんですね。
ああ、
多分ね、第六天の森と古墳って意外と共通性があるのかもしれない。同じ場所に二十何人の、まあ、古代の人々ですね、はいはい、を葬ったお墓があったんですよ、うんうん、でもそれも崩しちゃって、道路開発したんですね。やっぱりね、そこピンポイントで事故とか自殺とかが起きてます。そこはね結構マジでやばい。
もちろん足運びましたよね。
もちろん、もちろん
空気感違かった。
うん、そうですね、かつやっぱりちょっとその第六天の森ももう変な形で細長い形で残されてるんですよ。へ、赤松の木が、
はいはいはい、
だからねそこも異様だし、でそこをビュンビュンビュンビュン、まあ、高速道路の車が通って行ってるんですよ。
いや、例えばね、今回のオリンピックもありましたけど、うん、前回の時に国立競技場の近く、まあもうこれもうアバウトに言っても皆さん分かると思いますけどね、はい、詳しい方だったらね、あのトンネルね下通るんだけど、はい、あれ上お墓じゃんっていう、うん、あそこ あるじゃないですか。
ありますね、はい、
なんとか院っていうね、
はい、
でそこもやっぱりあそこで下トンネル通したいがために、ね、お墓があったのに下を掘り起こしちゃってっていうことになってるから、あそこちょっとみたいな話ありますよね。
そうですね、1964年のオリンピックの時に、突貫工事で掘っちゃったんで、まあ、割と雑な扱いにしちゃったから、
ちょっとだから異様ですよね。そこ下通るときに何かお墓の下通っていくみたいな感じになってて、
そうなんですよね、
う
ん、だやっぱり心霊スポット扱いされてますもんね、あそこね。
ちょっと吉田さんにねちょっと聞きたかったというか、僕も割と後半話もちろん好き でよくね、テレビなんかでロケ行きましょうって話になるわけですよ、うん、なんか映ってほしいから、とにかく最初の会議では危険な場所とにかく行きましょうって話になるわけですよ、うん、でそうなってそこにじゃあ行こうって思うんだけど、2回目3回目の会議でやっぱやめよう、あそこシャレになんないわっていう場所でいつも上がるのが岩手県の慰霊の森なんですね、うん、
まあね
どんなリアクションなんですか、
はい、あそこはね、
これねちょっと短くなっちゃうんですけど、僕その慰霊の森の話でいいのかなっていうところなんですけど、はい、あるねかなり有名な方、ちょっと名前出しませんけど、あえてね、方がね、実は学生時代に、もう20年前なのかな、30年ぐらい前なのかな、4人で行ったんですって。そこに夜行こうって、高校時代ですよ。うん、で、その、僕の知り合いの方がかなりの、まあ、霊感強い人で、今、霊能者なんですけど、で、その近くに行ったら、まあ、やっぱ具合悪くなっちゃって、行けないわ、つって。で、近くのコンビニで、俺はちょっと待ってるわ、ったら一人付き添いになって、で2人でコンビニで待ってて、まあ、元気な2人がじゃあ行ってくるよ俺たちはっつって行ったんですって。で待ってたんですよコンビニで、で帰ってこないんですって。であれもう明るくなってきちゃったよ朝だよっつって、さすがになんかあったのかなって言って慰霊の森の方の入り口に行ったらパトカー止まってんですって。 なんかあったんですか。いや実はうちのね、僕も友達高校生2人がね行って、まあ、出てきてないんですけど、ああ高校生は大丈夫、ちょっと奥でね、あの白髪の老人の方の遺体が2つ上がってねみたいな、えそんなことあったんですかみたいなことだったんだけども、実はその白髪で老人と思われた2人っていうのが一緒に行って別れたその高校の時の友達だったんです。
やばいですね。
だからなんかもう本当に恐怖のあまり怪我っていう話を聞いて、いやマジっすかその話なんてことだったんですけど、そんなすごいところなんだと思って、でそれ以降やっぱりねロケで行こうとなっても絶対に話がね途中でこう途切れるし、やっぱりそういう場所なのかなと思いましたね。
私も死にかけましたからね。
え言ってるんですか。
いやそうなんですよ、まあ、よくほら2チャンネル今は5チャンネルですけどもの一番心霊スポットランキング決めるとかだと最強の SSS ランク
ですよね。絶対に行ってはいけないとかで常に上位というか、うん、トップ3にはもう入ってきますよね、はい、
きますし、まあ、やっぱりまあその悲惨な、ね、航空事故があるので、ね、やはり地元民の人とかの、ね、気持ちを考えるとあんまり荒らすわけにもいかないよなっていうのもありますし、私はでも実際ね行ったんですけど、
はい、
本当に冬のすごく雪が降り積もっている中 であそこはもう夏以外ってあんまり人は行かないんですよ、
うんうんうん、
まあ、それ単純に雪が降り積もるともう道もなくなっちゃうんで、
まあ、岩手県ですもんね、
はい、で山の方ですから、はい、そんなところなんですけども、私はそこにサンダルで行っちゃったんですよね。
どういう
ちょっとその時水虫がちょっとひどくて、
はい、
本当はね、ゴアテックスとかの防水加工の靴で行かなきゃいけなかったんですけど、
はい、
サンダルで行って往復したらマジで足の感覚なくなって死にかけて、その後に近くの温泉施設に頼んで、うん、ちょっと本当は、ね、地元にしか入れないとこだったんですけど、なんとか入れてもらって頼み込んで入れてもらって復活しました。
勇気、
はい、下の名前
勇気、
はい、
違う。
でもあそこマジで危ないのは、あとその川が途中で流れてるんですけど、雪降り積もってる時だとそのガードレールと川の境目が分からなくなるので、
勇気、いやそのさ違うんだって、その心霊的な怖さ聞きたいんだけど、うん、その普通に怖いじゃん、それ普通の危なさってことになってるんで、
まあでもやっぱりあそこはそういう軽い気持ちで行っちゃいけない場所ですよっていうことを言いたかったんです。
まあ心霊のこと以外でもっていう、うん、
そうそうそう、すごい十分伝わってくれたと思う。
日本放送のオカルト情報、9階だけね男性トイレと女性トイレ位置が逆なんです。島田秀平とオカルトさん、
この番組、常に成長をしていきますので皆さんこれからも温かい目で見守っていただければと思います。
お願いします。
お嶋さんありがとうございます。本当に
ございます。
この番組ですね、皆さんあなたからのですねメールをお待ちしております。皆さんね、周りで起こった不思議な出来事と、地元でささやかれているオカルト情報、あとは島田秀平に聞いてみたいこと、あとねゲストに呼んでほしい人などもね、皆さんたくさん送っていただきたいと思います。あのポッドキャストでもね、あの人気の、都市ボーイズがもうちょっと次絶対呼んでよってもう言われてるんですよ。ぜひぜひなんて話もありますんでね、はい、近々出てきてくれるかもしれません。宛先は OCT@allnightnippon.com OCT@allnightnippon.com です。吉田さん今日いかがでしたか。
はい、まだまだ怪談話話したいんで、ぜひ次回もたっぷり話させてください。
そうですよね、今日に至っては一個も話してないもんね。
まあね、情報しか出ないからね。
次回と次次回はもうちょっと本当に怪談スペシャルということで、はい、ちょっと皆さんにもう珠玉の怖い話、
はい、
お届けしていただけますか。
お願いします。
お願いします。皆さんお楽しみに。というわけで今回は吉田雄貴さんに来ていただきました。次回もお付き合いいただきます。お願いいたします。
よろしくお願いします。